です、今日初めて、岩教会に行ってくださった方おられますが、心から、歓迎申し上げたいと思います。初めてというと結構緊張するものになりますけれども、どうぞ緊張をほぐしてくださって、どうぞ自由にですね、この時間を過ごして、いただきたいなと、そのように思います。岩切姉妹特別賛美ありがとうございました。久しぶりに、特別賛美を聞くことができて、本当に主を賛美できることは素晴らしいなと、思わされました。ここには、ね、賛美を歌を歌う方たちも来られていますけれども、皆さんの声もお聞きしたいなと思うところであります。今日はウェルカム礼拝ということで、新しい方々にも、届くことができるお話をしたいなと思って準備をさせていただきました。で、最初にですね、お話ししたいことがあるんですが、それは、キリスト教っていうのは、たくさんいろんな宗教があるんですけども、どんな宗教なんだろうかということを、一緒に考えてみれたらいいかなと、そのように思います。皆さんは、ここにはクリスチャンの人とそうでない人がいらっしゃいますけれども、キリスト教というとどんな宗教というふうに、思っていらっしゃるでしょうか。私は、いろんな言い方があると思うんですけれども、キリスト教というのは、愛の宗教というか、あるいは隣人愛を教える宗教と、またそれを実践している、宗教ではないのかなと、そのように思います。今問題になっている統一教会とは全く違います。で、こんな話をしたいと思うんですね。私たちの教会は、ケニア、アフリカのケニアにありますコイノニア教育センターっていうのがあるんですね。幼稚園から高校まで一貫した学校で、キリスト教教育をしている学校です。で、そこは20年前に市橋隆夫先生っていう先生と奥様が20年前に出かけていて、最初は貧しい、ケニアの子どもたちのために、スラム街にいる子どもたちのために学校を始めました。で、今は、ちょっと離れたところで広い敷地にですね移りまして、本当に幼稚園から高校生の子どもたちが勉強できる環境をですね、一つずつこう作って、いるんですね。もう20年、経ちまして、で、尊い働きだなというふうに、私たちは思っております。その学校の支援を私たちの教会もさせていただいております。で、その市橋隆夫先生っていう方の奥さんの名前がサラっていう人です。サラさん、聖書に出てくるサラっていう人がいるんですが、そこから取った名前で、実は牧師の娘さんなんですけども、小さい時にですね、シュバイツァーの伝教を読んで大変感激して、シュバイツァーっていう人はアフリカに医療宣教師として入っていかれて、現地の人たちの医療に携わった本当に素晴らしい方であります。もう偉人伝の中に必ず出てくるんですけども、そのシュバイツァーという人の伝記を読んで、私もアフリカで働きたい、何かお役に立ちたいという思いで、ずっといたんだそうでありますけども、その夢が叶ってですね、今その働きを続けていらっしゃるわけです。キリスト教っていうのは、本当にたくさんの例を挙げることができると思うんですけれども、本当にこう隣人愛って言いましょうか、一人の人を愛する、そして使える、そういうところがあるんじゃないんでしょうか。 まあ、皆さん一番身近な方でいうとマザー・テレサさんを挙げることができますでしょうか。もう皆さんもねマザー・テレサさんのことはもうよく知っていらっしゃると思うんですね。あの本当に細い体のマザーがインドのカルカッタに入っていって、本当にこう見捨てられた子どもたちや高齢者の方たちのためにあなたは大切な存在ですよということを伝えて、本当に、最も貧しいその子どもたちのために生涯を捧げて、生きられた方であります。まあ、いっぱい、そのような方を挙げることが、できるかなというふうに思うんです。でそのキリスト教のですね隣人愛っていうのは皆さんどこから出ているのでしょうか。そのような働きをしている人たちの動機っていうのはどこから来ているんだろうかと、思うのでありますけれども、それは今日開きましたこの聖書であります。聖書の教えからです。あるいはキリストの教えでもあるからです。隣人を愛しなさい、自分と同じように隣人を愛しなさいとイエス様は、あるいはまた何人の敵を愛せよともイエス様は教えられて、おります。まあ、今日キリストの今日の特徴は隣人愛ではないかということを、お話してまいりましたが、次にですね皆さんと一緒に考えたいことがあります。それは私たち人間のことをどう見るか、ね、どう考えるかということではないかなと思うんです。私たち人間一人一人、あなたも私も、まあ、今日あなたは神の作品ですという聖書の言葉を語りたいわけでありますけれども、私たち人間はどのような存在なんでしょうか。聖書は何を教えているんでしょうか。この世の教えとどう違うんでしょうか。大きく分けて皆さんね2つあります。人間のその、まあ、起源って言いましょうか、人間とはどういう存在であるかということに対する考え方には大きく2つあると思うんです。1つはまあ聖書が教える人間観ですけれども、それは神様が作られた存在だっていう教えです。先ほど、新生観の、ね、歌を歌いました。神様がこの天地を作られ、森を、ね、小鳥たちのさえずり、川の流れ、自然の歌を神様が魂よと言って我が魂褒めたたえるという歌を歌いました。神様がこの世界を創造されたと聖書を教えます。人間も皆さん神様が初めの人を創造されたと教えてるんです。まあ、聖書の、創世記というところを開きますと、神様が人を作られた、男と女に作られたと、そしてご自身の形に作られた、神様は私たちと人間のような形をしているという意味ではあります。神の形っていうのは神様と交わりのできる存在として、人と人とが交わる存在として、まあ、体だけではなくてですね、魂っていうか霊において交流できるものとして作られたということです。あるいはまた何が正しいのか悪いのかっていう、そういう良心と言いましょうか、道徳律を神様が与えてくださった、ね、良心の一番こう大きい方は神様になるわけ。神様によって作られた家に私たちは良心とか道徳心を 持っているのです。
あるいは神様の秘蔵物を正しく収めるように私たちに管理する力を与えてくださいました。本当私たちが地球の自然宇宙マスク全て正しくそれを維持管理していかなければなりませんけれども、現在はどうでしょうか。もう人間が作られてから長い歴史の中で今地球は悲鳴を上げております。山が削られ動物が絶え川が汚染され海が汚染されオゾン層が破壊されどんどんどんどん暑くなるし、ね、皆さん人間が自分の欲のために自分の欲望のためにしてきた結果ではないかなというふうに思う。正しく管理をするために神様は私たちを用意されました。神の作品というのは全ての人は神様に作られているということなんです。お父さんお母さんから生まれてきましたけれども、いなければ私たちは生まれておりませんけれども、聖書にはあなたは母の胎の中で形作られたものであると聖書を教えていますし、私はそれを信じています。ただ父と母を通して生まれてきただけでなくて、神様がそこにご介入してくださってこのように生を受けたんだと、まあ私はそのように信じているのです。神様が作れたものの中で人間は最高の作品であると言っていいかと思います。昔も今もですね、これからも世界に同じ人はおりません。福音にも書きましたけれども、ある方が言った言葉ですけれども、ナンバーワンではなくてオンリーワン、ただ一人の存在、たった一人の存在です。大切な大切な存在であります。たとえ肌の色が違っていても、たとえ体に障害があったとしても、年老いて何もできなくなっても、ベッドに伏したままであったとしても、一人一人はたとえ存在なのです。ここが、ね、聖書がこう人をどう見るか、たっとい存在なんだと受け止めているところではないでしょうか。イザヤ書のですね、43章の4節に、有名な聖書の言葉があります。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。愛する兄弟姉妹、神様はあなたに対して私の目にはあなたは高価でたとえ、私はダメだとか、私はもう本当に嫌な人間なんだとか思う時あるでしょうかも分かりま、思う時があるかも分かりませんけども、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると語ってくださっているのであります。神様がお作りになった人間、聖書はそう教えます。そのゆえに神の作品です。さて皆さん、もう一つの考え方は何でしょうか。人間の起源について教えているもう一つの大きな考え方は何でしょうか。それは進化論っていう
考えですよね。進化論というのは、まあ、いろんな言い方があるでしょうけども、神様の存在を考えないでこの世界がどうなったのか、人間がどのようになってきたのかを科学的に説明をする説です。そしてそれは神様が創造されたと真逆で、最初は小さな細胞からどんどんどんどん、ね、進化していって、どんどん大きくなって高等動物、まあ人間になっていったんだ。別々ではなくて一つのところからね、下等動物からどんどんどんどん進化してして、長い時間をかけて突然変異で変わって、そして環境に適した者たちが生き残って、そして人間になってきた。そういうね、一つの説です。皆さん、真理ではありません。これは一つの価値観というか世界観といいましょうか、一つの説で、あるわけです。そういう考え方があります。そして私たち皆さん、日本では特に学校ではそういう教育を受けて大きくなってきましたよね。だからもうそういうのがね、もう入り込んでるんですよね。入り込んで、アメリカでは両方教えます。神様が創造された、進化論も教えます。そしてそれぞれに選んでもらうのです。日本は選ぶ自由ありませんよ、そういう学校教育では。世の中がそうですから、 NHK の番組を見てもそうですから、猿から進化していって人間になりましたっていう番組をそのまま流している私たちの国であります。人間に近い動物はチンパンジーだと言われています。チンパンジー、賢い。であの人はチンパンジーを研究すれば人間が分かる。チンパンジーをずっと調べていったら人間の始まりが分かる、研究している人たちが、おられますけれども、あのチンパンジーからこうね、猿からどのクマがチンパンになって進化したっていうよりも、同じところからこう出てきたと言われてます。同じ先祖を持ち、そこから枝分かれして、枝分かれして、ね、人間となっていったということです。皆さん、動物園に行って猿とかチンパンジーを見て、おお兄弟よ言いますか、おお兄弟よ、仲間だ、手を取って握手しよう、仲良くしよう、違うでしょ、そう思いません？神様が作られた創造論と、人間が、ね、神様を創造されたというと、人間がそのいろんなものが進化して人間となっていった進化論というものがあります。私たちはそれを選ばなければならないと思う。どっちが自分に受け入れられるかということだと思うんです。例えば進化論とかの考え方を延長していくと、弱い人よりも強い人、愚かな人よりも賢い人、貧しい人よりも飛んでる人、尊ぶっていうか価値あるものとして受け止めていく、まあ、今の世の中でありますけども、社会ですけども、そういう考え方になっていくんじゃないでしょうか。
あるいは人生の目的がありません。偶然に進化してなったとすれば、そこに目的はないですよね。でも作られたということを考えていくと、そこに目的があるんです。私たちの周り、人間が作ったものばっかりです。この説教台、ピアノ、テーブル、椅子、それ全部聖書、人間が人間のために、それの目的を持って作りました。神様、私たちを作られた神様の栄光を表すためです。神様の素晴らしさを表すために、神様は私たちを作ってくださいました。あるいは進化論でいきますと、善悪の基準があやふやです。何が正しいのか、何が悪いのか、あやふやです。そしてみんなが自分で考えるところに立っています。多くの人が正しいと思えばそれが正しい、多くの人が間違っていると思ったら間違っている、そういう基準、絶対的なものないですよね。神様が創造された目的、神様は正しいお方です。そこに基準があります。どうぞ今回考えていただきたいと思うところであります。クリスチャンで生物科学者、元は神様を信じてなかった無神論者でありますけれども、クリスチャンになった安藤和子さんという方が、その著者の中で、本の中でこう言ってます。ダーウィンの眼鏡を外して聖書の眼鏡をかけてください。ダーウィンの眼鏡を外して、そういう見方ではなくて、聖書の眼鏡をかけて人を見てください。どんな存在なのか、まあそのように言っております。またちょっと話に戻したいと思います。ちょっと熱心化論の話になって恐縮しておりますけれども、元話元に戻しますが、先ほど言いましたように、神様の作られた人間は素晴らしい存在です。それは、決して否定できません。しかし皆さんどうでしょうか。全部全部喜ぶべきことが喜ぶべきことでしょうか。私は人間っていうのは恐ろしい存在でもあるなっていうふうに思います。人間は恐ろしい存在でもあります。なぜなら人を殺してしまったり、戦争をしでかしたり、憎み合ったり、妬み合ったり、命を奪ったり、残酷なことをしてしまったり、今本当に皆さん、世の中はどんな世の中になってきてるんでしょうかね。今の世の中はいい世の中だと思いますか。もう次から次と悲しい事件を聞くのであります。児童虐待、あるいは性的な虐待、不正、そういうものがたくさん出てきております。皆さん、人間は良い存在でもありますけれども、また悪い面も持っている存在ではないかなと思います。
私たちはね、あの大きな、そういう罪を犯すということはないでしょうけれども、でも私たちもそういう可能性はあるのです。犯してしまう可能性を持っています。あれの心に欲望があったり、憎しみの心を抱いたり、許せない心を持ったり、自己中心であったり、そういう心を打ち合わせているからであります。ここに来ている方たちは、まあ、平均的に人の人間として、人に迷惑をかけることもなく、いい人として歩んでおられるかも分かりません。でも私たちの心の中は誰も知りません。どうでしょうか。はい、終わらなければなりませんが、もう一つの話をして終わりたいと思います。それは今日皆さんに申し上げたいことの3番目は、私たちは再創造しなければならないということです。もう一度神様に新しく作ってもらわなければならない。先ほど2章の1節、2章の1節から10節を読みました。ここにも人間がどういうような存在であるか書いてあります。びっくりしますね、聖書の人間観。あなた方は罪と罪悪の中に死んでいたものだというんです。私は生きているよ、心臓も動いているよ、脈もありますよ、生きているよ。いや、あなたは罪と罪悪の中に死んでいるものであってとある。それは神様との交わりが途絶えているという意味です。先ほど神と交わるように作られた神様、ありがとうございます。神様にお祈りをする祈り、そういうのがプターンと、ね、中断して、交わりがない、それが死んでいる状態です。魂が死んでいるというのであります。そして神様の憐れみ、イエス様によってそういうものが生き返ることができる、新しく生まれ変わることができるということが書いています。そういう意味で神の作品ですよって、もう一つの意味がそこにあるわけです。陶器師が粘土を何回も、ね、崩してはまた組み立てる、そのように神様は私たちを手の中にあって形作ってくださいます。福音も書きましたけども、私たちの作品っていうのは何かを作った時、愛情注ぎ込んでますよね。だから大切にしますよね、一生懸命愛を注ぎ込んでいろんなものを作るじゃないですか。神様も私たちを見捨てる、もうこの粘土は固くなってきてもうダメだ、そうじゃない、練って練って、そして形作って新しい人に作り変えてください。イエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださった、三日目によみがえってくださった、それも私たちを救うためであったと聖書は教えています。新しく作り変えるために神様が愛を注いでください。イエス・キリストを私たちに与え示してください。イエス様にあって皆さん、私たちは新しく作り変えられるんです。キリスト教は愛の宗教だということを申し上げましたけれども、道徳的な宗教ではありません。あれをしないといけないとか、 これをしてはいけないとか、あれも禁欲的な、あれね、タバコ吸ってはいけない、酒飲んではいけない、あれもしてはいけない、これもしてはいけないとかいう、そういう道徳的な宗教ではありません。何か新しく生まれ変わることができるようにという救いです。新しく生まれ変わるのです。新しくされるのです。どうやって？それがイエス様が十字架にかかって死んでくださったことであります。聖書にこのような言葉があります。第二コリントの5章の17節、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。リフォームじゃないんですね。人間のリフォームじゃない。全く新しいを建てるように、全く新しい人間に生まれ変わらせていただく、それがキリストの今日の教えであり救いです。そして良い行いをするためにとありますね。あなた方は神の作品であって、今までの説明を通った人たちが、あなた方は作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。新しく作られる、そこにあなた方は神の作品です。いや、あなたも神の作品になれるんですよ、ということかなというふうに思います。一つのお話をして、終わりましょう。この後ですね、皆さんと一緒に、有名なアメージング・グレースっていう歌を歌います。本当に教会から出た歌ですけれども、今たくさんの人がこの歌を歌うようになりました。アメージング・グレース、驚くばかりの恵みなりきっていうこの歌でありますけれども、この歌を作った人は、イギリスの人でジョン・ニュートンっていう人でありました。彼はロンドンで生まれまして、父は地中海航路の船長をしておりまして、お母さんは敬虔なクリスチャンでした。小さい時から子供に神様のこと、イエス様のことを教えたそうであります。ところがジョンが7歳の時にお母さんが亡くなります。それで彼の心も少しずつ変わっていきます。昔ですから11歳の時に、お父さんの船に乗ります。まあ、船乗りってね、どっちかというとこうはめ外していく人が多いんですけれども、彼も仲間たちと一緒に神を否定し、飲んだくれになり、不貧困に走り、もう本当にすさんだ荒れた生活を送っておりました。父と仲たがいもし、22歳の時に奴隷船の船に乗ります。そういう仕事をします。奴隷売買の仕事、昔アフリカから奴隷たちをイギリスへと連れてきてました。売買をしていたのであります。船長になりました。彼は本当に奴隷をね、鞭打ったり恥ずかしめたり、安い値段で売ったり、そういう生活を送っておりました。奴隷にとって恐ろしい雇い主であります。ところが人生って何が起こるか分かりませんよね。ある航路の時に激しい嵐が起こり、もうダメだと まあ、そんな気持ちになった時に、小さい時にお母さんに教えてもらった神様を思い出し、神様助けてください、今までこんな不道徳な生活を送ってきました、どうぞ神様許してください、叫びました。奇跡的に助かって、彼はその日から新しい人生へと歩み出しました。ロンドンに帰り、聖書の勉強をし、牧師になり、一つの教会で何十年も牧師として生涯を送られました。あのジョン・ニュートンがアメージング・グレース、驚くばかりの恵みなりきという歌詞を残しました。その歌が残って私たちに伝わって歌われているわけであります。彼はアメージング・グレースだけでなくて、たくさんの詩を、賛美歌の歌詞を作ったと言われております。神様の作品とされたのです。もともとそうでしたけれども、外れてしまって、でもまた新しく神様によって作り変えられていきました。ここにいらっしゃる一人一人も神様の作品です。そしてまたさらにその神の作品となってほしいと思います。そして良い行い、人を助けたり愛したり、そのような人へと変えていただきたい、変わっていただきたいとお勧めしたいと思います。祈りましょう。神様、今日の主の日曜日の朝を感謝します。今日ウェルカム礼拝で、一人一人をここに招いてくださったことをありがとうございます。もう一度聖書を通して、私たちが神の作品であること、そしてまた神の作品と新しく作り変えられることを学ぶことができて感謝します。ここにおられるお一人お一人は、本当に神様が愛しておられる大切な存在であります。神様、どうぞあなたを知って、あなたの愛を知って、私たちも愛に生きるものとしてください。イエス様、私たちを命を捨てて愛してくださったように、私たちもまた主よ、イエス様のように命を捧げて歩む、生きるものとしてくださるように、あなたが用意しておられる良い行いへと私たちをどうぞそこへと導いてくださるようにお願いします。集われたお一人お一人、神様が平安を与え、恵みを注ぎ祝福してください。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。